私のことですね。今日ここに書いている字はですね、実は82歳の夫の書房の大河の方が今朝私が頼んだ急にですね、夫はそんなに数を書けないから、
コロナだっけ、
高島コロナだっけ、
今日出張で4時に行ったんですけど、もう出張でいなくて、その後から誰か探さなきゃいけないということで、コンピューターでやる人もいなくてですね、まあ、たまたまにそういう方が見つかりましてですね、今日その方のご自宅に行って書いていただいて持ってきたら、ちょっと僕はもうギリギリ遅れることでしたんですけども、まあ本当にですね、そういうお役に立つならということで書いていただきました。まあ事前にそういうご高齢の方もですね、やっぱり頑張ってらっしゃるなということで聞いていただければと思います。さて、今日がちょうど7周年の日でございます。実はこの日本総合研究所という日本最大の民間のシンクタンク株式会社のですが、なんか千代田区でございますが、そこのですね、センター長をしていた方がですね、青木さん、日本の問題はやはり根本は、人間はこれ研究してみてね、教育問題だと思う、これをなんとかするためにもね、ぜひこの場所は自分が所長している限り自由に使っていいからということでですね、一番いい会議室をですね、もう夜の12時までお借りして裏口から出ていくという感じで、もう5時間も6時間もですね、何なくも皆さんと討議できたんです。まあ、会場費はただでして、いろんなものを出してくださって、無償、最初は無償だったんですね。まあ、そんなところからこの未来構想のきっかけができましてですね、今日お迎えいたしました畑野先生には第11回の日の一連の目にですねお話しいただいて、本当に皆さん感銘深くお話ししたお話を聞いたことを、新しく新鮮に思いを起こすものでございます。さて、今日ですね、私7年間いろいろなことで日本の将来と世界のビジョンということでですね、皆さんと共に研鑽した中でですね、一番痛感しますことは3点でですね、記念のご挨拶として申し上げたいと思います。第1点は、今日本当に最もふさわしい講師、でいらっしゃると思うんですが、後の前線も強調されていますように、世界の中における日本ですね、日本ということでですね、この世界観というか世界の問題を合わせて日本のことだけを皆さん、特に一般の人はともかく国家の指導者の人たちがそうなってですね、自分の保身ばかりで、この日本の将来どころか、世界の将来どころか、もう日本の将来そのものをですね、考えるようなことがないような、本当に世界観の欠落したですね、この状況というのは、本当に驚くべき状況じゃないかということが第1点でございます。第2点は、それと関連しますが、日本のミッションといいますか、日本は世界の中で何の役割になるのか、日本が本当にやるべき役割がどういうことなのか、ある国際会議で私は30年前ですけれども、今も忘れないのはですね、ある国の高官がですね、この国際会議の席上、粘土の足を持った精神的国家だという表現をしたんです。その表現があまりの巧みでですね、日本のフェストするようだと思いますけれども、経済的にはジャイアンツであっても、精神的には日本のことだから、もっと近いことしか考えられないというその状況を、すごくですね、国際会議でパッと言われたのでですね、まあ日本はそういう状況が何年経っても変わらないと。まあそういう面で、日本がですね、経済分野の政治、あるいは文化の面でもですね、国際社会の中で本当に役割を果たさなきゃいけない。そういう面でですね、やはり、私たちはですね、はっきりすることをですね、追求し、また、やるべきじゃないかというのが第2点でございます。第3点は、そういう政府がやるとか、世界がどうかというよりも、私がではそれに対して何ができるのか、何を成し得るかということで、しなければならないか、ねばならないよりもですね、何ができるか、ケネディがですね、就任演説でですね、アメリカ、すごく何をやってくるかはどうもではなくて、総理のために何ができるかを問いかまえと、こう言ったようにですね、私たちが政府がやるのも当然でありますが、やろうがやる前には私たちが何をやるべきか、政府と共に手を携えてですね、何ができるのか、この現時点でですね、まあ、そういうことについて、本当に、国際経験のですね、豊かな、本当に、最も感銘深い経験に基づいてですね、先生が、おっしゃってくださっておりますが、今日もそういう話をお伺いできるのではないかと思っております。そういう面で最もふさわしい方をお迎えできたと思っております。さて、最後にですね、今回目指しているものは何なのか、当面とっていろいろ日本を変えていくことはありますが、長期的にはですね、やはり国際社会に役立つ人材を養成するですね、ことが重要ではないかと思います。 まあ、そういう面で、今日国連大学をのです、ね、初代事務局長として日本に赴任され、国連に長くいらっしゃった伊勢先生もお見えになっていますし、また世界をですね、またにかけ本当にあのもうこういう青年こそですね、どんどん日本を廃止するかというような、あの中野智さんも見えてくださっております。まあ、そういうことでですね、また次回はですね、あの、お金はなくても東大合格、英語はダメでもハーバード留学という僕の独学選手といって、日本財団に今スタッフでいるですね、本山さんが今日の今度の1ヶ月後23日にやってくださいます。まあ、本当にですね、日本の教育システムの中にいてですね、結局は日本の国内になっちまうんですね。そういう今の日本の教育体制を超えてですね、やっぱりこうどんどんですね、世界へ向かっていく青年がないとですね、日本の将来はないんじゃないかと、そういうことを私たちの会は考えておりまして、将来作るべきですね、この国際的なリーダー養成の大学、そのためにですね、当社だったら何百万とも持ってるから、いくらでもあげるということで全国各地に持っていってくださいるんですね。あるいはだから資金だってですね、何百億ってお金もですね、無駄に使うよりはですね、そういうために投資すべきじゃないか、大切なことはそのための理念作りだということで、今回はそういう将来のためのですね、理念作りに限りたいと思っていますので、皆様も今後もですね、ますます土地を感じて、ともにそういう希望ある未来を作るために頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも今日は雨の中ありがとうございました。
それでは、これから講演の方に移ってまいります。畑野由翔先生の簡単な経歴をご紹介させていただきます。1932年生まれでございまして、プリンストン大学を卒業後、アメリカ合衆国特命役前兼、講師を経られ、中近東アフリカ局長、大臣官房長外務報道官、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部、また現在は学習院の院長理事長をされております。本日は世界へ開かれた日本、我々は何を成し得るかという題名でお話をしていただきたいと思いますので、大きな拍手でお待ちください。よろしくお願いいたします。
時間をいただきまして、世界へ開かれた日本という現代でお話をしようということでございますけれども、私あの5年前にここに参りました時に、いかに日本は開かれてないかというお話をしたんでございます。今日は開かれた日本という現代なんですけど、今日私がお話しすることはいかに、その私が前回、開かれてない日本についてお話しして、それ以降いかに、日本は開かれないままであるかと、いかに日本は島国鎖国された国であるかということをお話しすることになると思います。前回5年前の話ですからね、もうダブってもいいのかもしれませんけど、まあダブらないようにいいお話ししていきたいと思います。最近日本に対する評価が非常に低くなっていると、外国の新聞なんかにはアジアはいいと、しかし日本はあんまり良くないということで、エイシアエクセプトジャパンと、日本を除いた日本を除いたアジアについてはどうのこうのということが外国の新聞なんかでも書かれるようになっております。ということは、私はの日本は世界の流れであるグローバライゼーション、世界一体化の流れに抵抗している、それに、乗ろうとしない世界で極めて数少ない国になってしまっているのではないだろうかと思います。日本が世界の流れに乗ろうとしないでも、世界は動いていってしまって、日本はその中に巻き込まれて取り込まれていってしまっている、しかし日本は取り込まれまいとして頑張っているというのが現状のような気 願いいたします。5年前の数字で、もうそれ以降の数字というのはないんで、5年前の数字なんですけれども、ジュネーブに、ダボス会議というのがスイスで、毎年開かれておりますけれども、これを主催している世界経済フォラムという団体がございますけれども、これが5年前に世界各国に依頼して各国の意識調査をやった結果が出ております。その中に、あなたはグローバライゼーション、あなたはグローバライゼーションによってプラスの利益を受けていると思いますか、マイナスを受けていると思いますかという質問があるんです。世界中でまあそれ聞いてるんですけど、一番高いのは、一番プラスだと言ったのが高い数字はオランダ、これが 87% の人がグローバライゼーションはプラスだと5年前に言ってるんです。それから 70% 台に多くの国が入ってまして、アメリカ、ドイツ、インド、中国、これみんな 70% 台です。あとちょっとグローバライゼーションに距離を置いている国、例えばフランスなんかがまあ 60% 台とかいうようなことの時にですね、飛び抜けて低い数字が日本なんです。日本は 34%、 日本人の 34% がグローバライゼーションはプラスだと、要するに3分の1しかグローバライゼーションはプラスだと考えてないと。これはもう極めて異常な数字なんですね。しかも私はこの数字の状況が未だに残ってるんじゃないだろうかという感じがいたします。2年前に経団連の奥田会長、トヨタの会長の奥田さんが経団連の会長を引かれるときに最後のお別れの挨拶で言ったことはですね、自分が経団連を去るにあたって気がかりなことは、日本で海外に対する排外的な感情が逆に最近は高まっているような感じがすると、それが自分の気がかりだと言って、まあ、経団連を去ったわけですけれども、私もそういう感じがしております。もう一つ数字を申し上げると、これは毎年アメリカのフォーリンポリシーという雑誌が出している数字なんですけれども、世界の、まあ、有識者を集めて先進21カ国、まあ大体先進国っていうのが20カ国、ヨーロッパに15、6あって、それ以外にアメリカ、カナダ、日本と、まあ、21カ国を対象としてですね、その先進国がいかに国際貢献をしているかという、国際貢献度を毎年フォーリンポリシーが出しているんです。日本はその中で毎年ビリなんですね。ビリ、毎年ビリなんです。アメリカが20位、19位とか、アメリカはいつも下の方にいるんですけど、日本のビリは動かないんですね。これはしょうがないって言えばしょうがないんで、その時に取っている基準がですね、6つの基準について、まあ、貢献度を測ってるんですけれども、1つが貿易、どれだけ貿易が自由かということ、それから1つが援助、どれだけ援助してるかということ、それから直接投資ですね、 どれだけ投資してるかということ、まあ、それからどれだけ投資を受け入れてるかということですね。まあ、この直接投資は援助と非常に関係が深いわけですけど、投資、それから環境、世界の環境問題にどれだけ貢献しているかということ、それから移民をどれだけ受け入れているかということ、そして最後に国際平和、平和維持にどれだけ貢献しているかと、この6つの指標を取って、まあ、貢献度を測っているんですけど、日本はこの6つのうちの2つについてほとんど0点に近いんですね。もう常に20番とか21番なんです。一つは国際平和維持にどれだけ貢献しているかと、これはまあしょうがないですね、これはもう危ないことをする国か、危ないことは絶対にしない国かということで、いい悪いの問題じゃないんですね。まあ、日本はだからもうこの項目についてはもう常にビリに近い、まあ、これはしょうがないです。もう一つ私が非常に残念なのは、もう毎年ビリまたはビリに近いのは移民の問題です。移民、日本は移民を受け入れない国という国になってるんですね。この点が改善されれば、日本のイメージは世界で非常に良くなると思っております。ということで、この6つの問題について触れてみたいと思います。あと教育の問題と今司会者の方が言われたんで、本当は教育の問題についても今私学校におりますんで、教育の問題も言いたいことはいろいろあるんですけれども、多分時間がないんで質問があれば、私の話が終わってから質問にお答えする形で、教育の問題にも入りたいと思います。最初に貿易の問題ですけれども、日本の貿易は非常に自由でですね、国際的にも評価が高くあってしかるべきなんです。しかし品目数にして中品目、まあ関税品目にすると、関税はもう同じお米でもいくつにも品目が分かれておりますから、関税品目にすると多いんですけれども、まあ、一般的に言って10品目ぐらいについてめちゃくちゃに高い関税を設けて、その農産、まあ、全部農産品なんですけどね、その農産品についてはもう絶対入れないという体制を作っちゃってるんですね。これが非常に評判が悪いのみならず、このために世界の貿易交渉が壊れると、世界の貿易交渉ができないというようなことにもなりかねない。私がジュネーブで、ウルカイランドという世界貿易交渉を担当しておりました時でも、結局日本のお米の問題が最後まで残ってですね、日本は食料安保という、誰が考え出したのか、まあ、お米というのは貿易品目じゃないんだと、安全保障の品目なんだという議論を述べて、もう世界中が納得しない、そんなこと言ったら俺の国だって安全保障の品目ってのはたくさんあるよということで、このために交渉が壊れそうになったんですけど、そこは当時は日本はやっぱり大国なんですね。日本がそれじゃあ抜けた貿易交渉というものが成立するかというと、それはやっぱり日本の気じゃできないと、当時はそうだったんですね。これは私がこれを担当しておりましたのは15、6年前ですけれども、ということで、まあ、日本のその食料安保という議論が通ってですね、日本はお米をほとんどその入れないまま、 10% 程度はどうせ入れるんです。沖縄はもう昔占領地であった関係で、お米は昔のまま入れておりますし、それからあと日本も小米、これおせんべい作るときに必要だから小米は入れるし、それからスペインのパエリア、 外は柔らかいけど中に芯がちょっと残るお米ですね。あんなのは日本はできませんから、そういうものは入れるということで、結局日本のお米の 10% 程度は入れてるんです。これを外国からはまあ 30% ぐらいに増やしてくれという要求なんですけど、絶対に増やさないんですね。もうその関税が780%、要するに1万円のお米を買おうと思ったら7万8000円関税払いっていうことですね。それから一番ひどいのはこんにゃく、こんにゃくは 1700% の関税、1万円のこんにゃくを買おうと思ったら17万円の関税を払えと、いうことになるんで、どうしてかっていうと、こんにゃくの生産地は中曽根さんと福田さんの選挙区であるという、ただそれだけの理由なんです。ただこのこんにゃくがどうして問題にならないかっていうとですね、こんにゃくを作っているのは、こんにゃくができるのはインドネシア、タイというような国で、そういう国はどうせこんにゃくで日本と喧嘩してこんにゃくを自由化させてみても、どうせ全部で500万ドルぐらいしか日本は輸入しないだろうと、そのために500万ドルのうち、まあ、インドネシアが100万ドル取って、タイが200万ドル取るか分かりませんけれども、そんなことで、まあ、日本とあんまり応援化するのも嫌だということで、それほど文句言わない。だからこんにゃくは 1700% という、まあこういうのを関税って言うんですかね、要するにもう輸入禁止品目にしたままになってるんですね。あと例えばバター、酪農品が 480% の関税、これ外国は関税というものは大体その 100% で打ち止めにしようやということを今言ってるんです。要するに1万円のものだったらですね、1万円の関税までは常識的だけれども、その 480% のバターというのも、これもその禁止的な関税であるということなんですけれども、日本ではその消費者が文句言わないんですね。日本の消費者の代表である主婦連の方がですね、僕がジュネーブにいるときに、貿易交渉の最中にやってまいりまして、事務局側にお米はもうその輸入しろと言わないでくれと、お米は輸入したくないということをその主婦連の方が言ったんですね。消費者の代表ですよ。そしたらその事務局長がですね、その通訳を聞いて、その通訳に対して、お前の通訳は間違ってるとこう言ったんですね。その消費者の代表が安いお米を入れないでくれなんて言うはずはないと思って、通訳が間違えたと思ったんですね。だからそれほどに日本の消費者というのは外国ではまあその異常というんですかね、まあお米は入れないでくれということなんです。今度福田総理が消費者を重視するということで消費者庁なんていうのを作るなんていう話が出ておりますけれども、多分その消費者庁においてもお米はそれは守らなくちゃいけないというのが日本の世論になっちゃってるんだと思いますね。日本の世論になって、その圧倒的多数であるはずの消費者が安いお米買いたいということを言わない国なんですね。最初はまずいとかなんとか言ってたんですけども、しかし、ニューヨークでお寿司食べてお米がまずいになるという人誰もいないですよ。カリフォルニアで作ってるお米っていうのは日本の消費者が日本のお米を持ってってこれと同じものを作れということで作って、ニューヨークで食べてるお米っていうのは新潟で食べてるお米と同じ、 だからまずいってことはこの頃はあんまり言わなくなったんですね。それでまあ安全保障とか環境とかいう話をしてるんですけど、いずれにしろまあそういうことで、数少ない農産品について絶対に譲歩しないということで、日本のイメージが貿易について非常に悪いということで、ございます。まあ農水省も何とかしなきゃいけないと思って、大規模農家を育成してですね、それで、農地を集約化しようと、まあ、ヨーロッパの国はそうやってるわけです。イギリスなんてのは非常に今農産品です、ね、強いんですけど、それはもう完全に集約化が進んでるからなんですね。日本もそうした方がいいという政策を取ったところ、取ろうとしたところ、この間の参議院選挙で、民主党がその小規模農家、零細農家をその守らなきゃいけないということで、一定の所得保障を零細農家に与えるという話をして、まあ、それが一つの田舎における民主党の勝利の理由だと言われてるんですけど、それを見て自民党もその農地の集約化なんてことはもう言わなくなっちゃってですね、まあ、同じようにばらまき政策を自民党も取るということになると思います。ということで、ちょっとこの貿易の問題の国際的イメージを改善するのは難しいんじゃないかなと思っています。まあ、しかしお米については外国も諦めムードにあってですね、日本はどうもお米ってのはもう絶対に動かないらしいということが浸透してるんで、まあ、お米以外のもの、あと今のは関税だけ申しましたけど、あと量的な制限を加えてるのがあるんです。肉とかですね、柑橘類とかいうんですね。ですから肉柑橘類をその量的に増やす、ミニマムアクセス、最小限のアクセスという今表面を使っていますけど、これを大幅に増やすというようなこととかですね、バターチーズ等の関税を大幅に引き下げるとか、いうようなことで、日本はそれなりに評価され、今やっております、世界の貿易交渉ドーハ交渉って言うんですけど、これもまとまるようになるかもしれないと思っています。それから次に投資ですけどね、これはその日本は意外に点数が悪いんです。というのは日本の対外投資については高く評価されている、技術移転もあるし、お金も外国に途上国にその投資されるわけで、対外投資についての点数はいいんですけれども、対内投資について、日本に投資することについて日本は極めて否定的なんですね。まあ、これが最初に申し上げたその奥田さんが日本は排外的であるということにも関係していると思うんですけれども、日本ではGNP 国民総生産の 2% が外国の資本で行われているんです。イギリスは 30%、 アメリカは 12%、 EU 全体は 10% ということで、日本はその外国が日本に投資する、それまたは日本で物を作るということに極めて否定的なんですね。なんか日本が侵略されちゃうような感じで、守っちゃうんですね。それで昨年の春、対日投資会議っていうのが安倍さん 安倍総理の時だったと思いますけども組織されて、日本もこれからは日本の国民総生産の 5%、 2% を 5% まで増やそうじゃないかということに一応なってるんですけれども、しかしこれに対しては極めて、抵抗が強い。経団連も政府自民党に申し入れをしてるんですけれども、外資による日本企業の買収を容易にするような制度改正は実施しないでくれということを陳情しているんですね。要するに日本に投資するっていうことは日本の企業買収ということに結びつけちゃってですね、日本の企業が買収されたら大変だということなんですけども、外国では企業買収ってのはまあこれはその一つの経済行為であってですね、日本がやられたとか敵対買収で負けたとかそういうことではない、そのある投資会社のアジア代表が言ってるんですけども、世界では自分の国に投資してくれという誘致活動を一生懸命やると、トヨタが外国アメリカに工場を作るって言ったらもう各州の知事が自ら日本に来てですね、自分の州に工場を作ってくれて陳情しますよ。ヨーロッパに作るって言ったらもう各国とも自分の国に作ってくれ、イギリスに作るって言った時なんかはウェールズに作るかスコットランドに作るかイングランドに作るかってんでもうみんな引っ張り合いだったんですね。ということでそのある投資会社のアジア代表が、各国がそれだけ企業誘致をしているときになぜ日本だけには投資させてくれとこちらからお願いしなければいけないのかと、なぜだろうということをまあ書いてるんですけど、まあ、外国から見るとそういう感じを持っているのだと思います。それでそのエコノミストというイギリスの新聞がありますけど、そこが世界の ビジネスのしやすさについてランキングをつけてですね、これはもう公表されておりますけど、どの国が一番ビジネスしやすいかというランキングをつけている。1番はデンマーク、2番がフィンランド、3番がカナダ、イギリスは7番、アメリカは8番。アメリカは通常はもっと上にいるんですけど、最近は為替の問題が非常に不安定なんでですね、アメリカでビジネスをするっていうことがしにくくなったという意味で、まあ、相当ランクが落ちて8番になっています。日本は28番目、28番目っていうとですね、最初に申し上げたその先進国っていうのは大体世界に20余りあるということになると、28番っていうのはもう後進国に相当抜かれてるっていうことですね。日本でのビジネスをやりやすいかどうかについてですね、というようなことで、まあ、投資についてもあんまり評価が高くないということになります。そして次が援助なんですけれども、日本は他のところで、悪い点を取ってもこの援助で従来はカバーしてたんです。まあ、日本は湾岸紛争の時も兵隊を送らなかったし、農産品も保護しちゃって、そのためにウルガイランドが 何年もまとまらなかったし、日本には恨みは多いけれども、まあしかし日本はあれだけ援助するんだからなということで、もう援助が多いというのが、まあ日本の数少ないというか唯一の売りだったんですね。 1.7 兆円、うん、という、まあ、大体の援助額なんですけれども、これは私が国連におりました時には世界一だったんです。ところがだんだん世界中が援助を少しずつ増やしておりますから、今はまあアメリカに次いで2番目と言われてるんですけれども、もうドイツ、フランスとほとんど同じ額、OECD、先進国の経済政策の調整グループである OECD が出しております予測だと、2010年ということはあと2年で、多分日本は5番目になるだろうという数字が出ております。ただし幸いなことにというか、円が最近高くなっておりますからね、1.7 兆円というのはドルベースで計算すると相当また増えちゃってですね、案外このアメリカと同じまたはアメリカを超えるようになるかもしれない。これからの円の為替レートにも左右されるということでございますけれども、ただし 1.7 兆円という日本の円での援助額はもうこの10年間ほとんど増えてないんですね。逆に減ってる。過去10年間の間に援助が減ってる先進国ってのはこれはないんですね。もう他の国は どの国でもですね、若干でもだんだんだんだん増えてるんですよ。例えば ドイツ、イギリス、フランスなんていうのはですね、その OECD で一応了解されている所得の、GNI パーキャピタの、一人当たりの収入ですね、その 0.7% 0.7% を援助に回すというのが一応の OECD の了解になっているんです。それでこれを達成している国というのは非常に少なくて、北欧の国、スウェーデン、デンマーク、それから例によってオランダとは、まあ、その 0.8%、 0.9% というその比率の援助を行っているんですけれども、ドイツも0.5% ぐらいだと思います。イギリスも 0.5% ぐらいですね。日本は 0.2%、 アメリカがまあ 0.1% とこう言ってるんですけど、アメリカの場合にはこの援助というのは非常に曖昧で、OECD のカテゴリーで、計算すると 0.1% なんですけど、軍事援助と経済援助とそのボーダーラインがはっきりしない援助をもう大量にやっておりますからね。ですからそういう意味では、まあ、アメリカが 0.1% というのはちょっとまあアメリカには気の毒な数字なんですけど、一応アメリカは 0.1% という言われております。それで、フランス、イギリス、ドイツはそれぞれこの 0.7% という目標値をいつまでに達成するということを公表しているんです。フランスは2012年までに、イギリスは2013年までに、ドイツは2015年までに 0.7% という数値を達成するようにしますと。 言ってるんですけど、日本は 0.7% なんていうその援助をするつもりはもうさらさらないんだと思いますね。今の援助額を3倍以上に増やすわけですから、もうですから日本は言わないということで、日本の援助における点数も思ったほど高くない、逆に最近は少しずつ点数が減らされているというのが現状でございます。それから環境問題はこれは日本の非常に得意とする分野だと世界中で誤解されてたんですね。というのは日本は京都で、京都議定書というのを作りましたから、日本が主導して、会議を開き、その時に CO2 の減少目的地を各国で合意したわけです。これは1990年比、2008年から2012年までの間に何パーセントを減らすかということで、まあ、日本は 6% という約束をしたんですけれども、現在までに 7.8% 増えちゃってるんですね、 CO2 の排出が。ということは現在から見るとその 6% というのは 13.8% をこれからその今年はもうすでに2008年ですから、2012年までに 13.8% 減らさなくちゃいけないということになってしまっているわけです。ということで、どうも日本は本当に二酸化炭素の排出減に取り組んでいるんだろうかという疑惑が世界中で出てきた。これが爆発したのは先般、先月ですかね、バリで行われた、インドネシアのバリ島で行われた国連の気候変動、詳しくは気候変動の枠組み条約って言うんですけれども、枠組みってのは大体のフレームワークを作ったそういう条約ですね。そこの締約国会議、それに参加している国が集まってバリ島で会議をやったときに、日本が数値目標を京都の議定書が2008年から2012年までについては一応約束ができたと、いや2012年以降をどうするかということを議論して、また数値目標を書こうといったときに日本が絶対に反対と言って頑張っちゃったんですね。そこでそこにその会議に参加していた NGO が最も非建設的な国というのは日本であるというのを、まあ、宣伝して、それが日本の新聞にも出たことがありますけれども、その NGO が バリ島の会議に参加していた NGO が環境問題で熱心な国のランキングをこれ作ったんですけれども、1番がスウェーデン、2番がドイツということでわーっと書いてあってですね、中国が従来は50、その会議始まる前までは54番目だったんです。その中国がなかなかまあ、なんか努力してるということで54番目から40番目にランクが上がりましてですね、日本は従来26番目だったんですけれども、42番目にその NGO によるランキングが落とされて、ということは中国以下であると 日本の環境問題に対する取り組み方ということになっております。私は15年前まで、日本の政府の中央環境審議会というところのメンバー、これ15、6人いたんですけれども、そのメンバーで CO2 の排出の議論をいろいろやりましたけれども、一番効果的なのは環境税、 CO2 を排出する量に伴って税金を払うというのが一番効果的であるということで、学者さんはもうそれを主張しているんです。それでヨーロッパのほとんどの国が環境税を導入しているんです。ところが日本の場合にはもう絶対に環境税反対、その理由はアメリカがやってないから。日本が環境税を導入したらば、その税額分だけ、アメリカとの関係において競争力がなくなってしまうということで、中央環境審議会というのは大体17人ですかね、環境庁の役人と学者さんとメディアの人と、それから有識者と、私もその、有識者でもないんですけど、そのグループに入って、それからあと経済界の代表という方が3名いるんです。3名、1人は元通産省の次官、もう1人は東京電力の副社長、もう1人は経団連の専務理事と、この3名の方が寝転がっちゃってですね、絶対にその環境税は反対と言って動かない。そうすると日本という国はやっぱり3名の方が絶対反対って言ったら、それを押し切って、その審議会としての政策を書き物にするということをしない国なんですね。外国だったらもうやると思いますね。国連なんか本当にもうすぐ多数決、もうすぐにじゃあもしもないこの問題については決を取りましょうって言って、賛成の方7名ですか、反対の方3名ですか、それじゃあ賛成の方7名の通り、決議案を採択しますっていうようなことは平気でやるんですけど、日本の場合には20名のうちの3名経済界の代表が反対したらもう動かないということで、結局環境税の話はそこで消えちゃったんですね。そしたらここ 2,3 日、最初に言い出したのが民社党の福島みずほさんが環境税を導入しようということを、一昨日ですかね、民主党がガソリンの税金を減らすということを言ったのに対して、自民党がいやそんなことしたらば世界からガソリンを使うことを奨励しているということは環境を環境問題に熱心でないということになっちゃうということを自民党が反論として言ったのに対して、福島みずほさんがその環境税を導入したらいいということを一昨日言って、そしたら昨日テレビ見たら共産党の C さんがそうだと、環境税を導入しようということを言ってますね。しかしこれは導入されるはずがないというのはもう経団連が絶対に反対だからです。ということで、今度同夜行サミットの時に福田総理が環境問題について新しい提案をすると、新しい数値目標を提案すると、これは産業別の数値目標を提案するって言っておられるんで、どういう数字を出されるのかよく分かりませんけれども、環境問題について何か新しい提案をしない限り、日本は環境問題についても環境先進国かと思ったら案外日本は不熱心だという、その42番目というランキングがなかなか上がらないのだと思います。私も中央環境審議会の時にいろいろ地方も回って地方の NGO の方とも話しましたけれども、もう地方に行くともたくさん 環境問題の NGO あるんですね。私のところにも来て、一つ我々の意見も聞いてくれっていう、ご招待がいろんなとこから口がかかってくるんですけれども、地方に行って、環境問題の NGO の方と話して、ほとんどの方が熱心なのはゴミの話ですね。ゴミをどう処理するかと。環境 NGO っていうとですね、結局ゴミをどうやるかっていうことばっかり話してて、地方に行ってその二酸化炭素をどうするか CO2 をどうするかなんて言ってみてもですね、全くその反応がないのみならず、まあ、地方では工場もあまりないところでは CO2 の排出もあまりないわけですから、地方の方がゴミだけに熱心だというのも、まあ、それはそれで結構なんだと思いますけれども、肝心の産業界が CO2 の排出にはその熱心でないと。その結局どういうことになるかというとですね、排出権取引というそのお金で外国から CO2 を排出するその権利を買うんですね。最初は 6% 日本が減らそうと言った時、私もあの環境審議会におりましたけれども、だいたい 6% というとそのうちの 1.6% ぐらいは排出権取引で買わなきゃいけないなと。しかし 4% 余りは自らの努力で CO2 の排出を減らそうというような話をしていたのを思い出します。しかし今の状況では多分排出権取引で 10% 以上のものを買うということになるんだと思います。この排出権取引っていうのはそれほど環境問題には貢献しないんですね。というのは外国が二酸化炭素を排出する権利がありながらしなかった分を日本が買い取って、その外国の代わりに日本が二酸化炭素を排出しちゃうわけですからね、世界的に見ると貢献しないどころかマイナスかもしれない。ということでこの排出権取引に 10% 以上のものを頼らなくちゃいけないような事態になるというのは、日本はさらに批判を招くということになるんじゃないかと思います。時間もなくなってまいりましたんですけれども、国際的な平和維持にどれだけ貢献しているかというのはもうこれは あまり議論してもしょうがない話だと思います。日本は危ないことはしない国ということになっているわけで、私が外務省の担当の課長をやっている時に、日本航空の飛行機がバングラデシュのダッカでハイジャックされまして、その乗員を釈放する代わりに、三菱重工本社を爆破して多数の死傷者を生前締めた赤軍の人が判決を受けて牢屋に入って、それを釈放してバングラデシュへ連れてこいと、一緒にその逃げるという要求がもう数多くの要求の中にあったんですね。そのお金を払えとかなんとかいう話はこれはあの法律を破らないでできるんですけど、この判決を受けた人をですね、その犯人の言いなりになって、バングラデシュへ連れていくというのは日本の法律を破ることになるんですね。ということで私は福田総理のところへ、行って、これはあの法律を破ることになりますと、まあ、やらなきゃいけない、やらざるを得ないんでしょうけど、ただ法律を破るということについて多分国会等でまたいろいろ質問を受けるでしょうという話を念打ちに言ったんですね。そしたら福田さんがその時に、人命は地球より重いからなと言われたんです。それで私はいいこと言うなとそれは思ったんですけれども、それを、まあ、記者団にその話をして、そしたら外国の特派員がそれを本国に ですね、日本の総理大臣が人命は地球が動いていってると、そしたら私のところへ外国からも何本も電話がかかってくるんですね。これはその特派員が言い間違い、電報を打ち間違えてるらしいと。総理が言ったのは地球は人命より重いと言ったんだろうと、それをその特派員がその言い間違えてですね、で人命は地球より重いと打ってきたと。しかし総理がそんなこと言うはずはないということを言ってきたのを思い出します。まあ、しかし日本はそういう国だということで、これはいい悪いの問題ではないんですね。これに関連して、2年ほど前に読売新聞の世論調査で、仮に日本が他国に侵略されたらあなたはどうしますかという質問があって、出したところ、逃げるまたは降参するというのは 43.4%、 武器以外の方法で抵抗するというのが 34.6%、 武器を持って抵抗するというのは 16.6% だったというので、私はこれはそんなとこだろうなと思って、何の不自然さも感じずに読んだんですけど、外人がこれを読んで驚いちゃってですね、自分の国が侵略された時に降参するというのが 43% で、武器を持って抵抗するというのは 16.6% しかいないのかということで、外人は驚いてました。まあしかしこれはしょうがないですね。別に日本は悪いことしてるわけじゃなくてです、日本はそういう国だということです。一番重要でかつ一番残念なのは移民の問題です。移民の問題で日本が極めて、消極的、極めて否定的であるというのは私はもう非常に残念です。まず経済的に日本は外国の労働力を必要として、しかし日本はもう極めて強い制限を課している。先ほど申し上げたそのスイスの経済フォーラムというのが出している数字は、年間60万人入れないと日本の経済が持たないと。これは日本が扱っている外人労働力の10倍を毎年入れないと持たないだろうと言っているんです。それから国連が出した数字というのは、2050年までに3000万人の外国人を入れる必要があるだろうと、3000万人ですね。それから EU の委員会が出している数字というのは、日本は2050年までに2000万人の労働力を入れざるを得ないだろうということを言ってるんですけれども、現在、日本が使っている外国人の労働者は86万人です。86万人。専門技術者が20万人、技術の実習が12万人、学生のアルバイトが11万人、ブラジルの日系ブラジル人が23万人、不法残留者が22万人というような数字で、その経済的に日本が必要としているであろう数字の、10分の1というような数字なのではないかと思います。日本も外国の労働力をもうちょっと入れないと持たないだろうなということは認識し始めてですね、自民党がというより外務大臣の諮問機関の海外交流審議会というものが設立されて、単純労働についてもある程度入れようとか、留学生の就職活動をもうちょっと自由にしようとかいうことを議論しております。経団連、ね、それから日本商工会議所はもう単純労働者をもっと入れてくれということで、非常に熱心に動いています。この間トヨタのトヨタ社長さんと話してたらば、日本ではもう自動車 売れないよと、日本の人口がどんどん減っちゃって、しかもトヨタの自動車のみならず各社の自動車が長持ちするようになっちゃったからですね、日本ではもう儲からないんだと、もう外国へ輸出して儲けるほかないよと言って、それから、いやそれよりも日本ではもう自動車作れない時代にこれからなってくるなと、労働力が足りないと、なんか愛知県に行くと、私は行ってみたわけじゃないんですけれども、愛知県に行って、見るともうベタベタ張り紙が、求人広告の張り紙がしてあってですね、労働者必要とするかを求めるというのが張り紙がしてあるそうです。まあ、しかし日本は入れないで頑張ってる。これは一番入れないで頑張ってるのは法務省なんです。それで法務省の昔入国管理局長というこの担当の局長をやってた私の外務省のクラスメートで、最後はインドの大使をやって辞めた小林俊二君っていうのが、まあその反対派のリーダーなんですけどね、彼が朝日新聞にも長いことをいろいろ書いて、本なんかも出してるんですけど、彼の議論っていうのは、その入国管理の行政、入管行政の目的というのは、日本の高度に同質的な社会を維持することにあると。民族言語宗教上の少数グループを抱える国の社会的経済的なコストは計り知れないというのが、まあ彼の論拠なんです。それで、例えば北アイルランドで宗教が違うと、あんなに紛争が起こると、セルビアであれだけ民族が違うと、旧ユーゴスラビアですね、あれだけ民族紛争が絶えないということで、日本は同質的であることを何とかして維持しなきゃいけないというのが、まあ、小林元大使の持論なんですけども、私はこれは誤っていると思います。まず第一に、経済的に日本はそれじゃ持たないと。それから第二に、世界がそういう、その移民を入れない、難民を入れない国なんていうものは世界が認めない、日本はしかもいつまでも異なった価値観、グローバリゼーションに反した価値観を持ち続けるということも世界に許容してもらえない、許してもらえない、そういう事態になると私は思っています。やっぱり私はその外国人と共生、する社会、外国人に対して夢と希望を与えるような社会に日本がなることが日本の国益だと私は思っています。一番日本が入れないのは難民なんですね。今から 6,7 年前に、ジュネーブで難民問題の国連の最高責任者の緒方貞子さんと食事してましたら、緒方さんがポケットから紙切れを出してですね、これが去年の先進国の難民受け入れ数なのよと言って、ヨーロッパの小国は何百名というような数字が書いてあって、ヨーロッパの大国ドイツとかフランスとかイタリアとかそういう国は2000名とか3000名とかいう数字が書いてあって、アメリカは1万名、カナダ、オーストラリアはまあそれに近い数字が書いてあって、日本という欄に1って書いてあるんです。1で、小松さんがですね、1ってのはどうしてかしらっていうから、僕はまあこれは1名も入れないと国連のその申し合わせに反するからでしょうと言って、それにしても1名はひどいわねということなんで、帰ってきて当時の入管局長に電話して聞いたら、畑野さんはその外国が長いから日本の世論、メディア、議員さんがいかに難民の受け入れに否定的であるか、あなたは知らないんだと。これは日本の社会がもう難民を受け入れないと、なるべく受け入れるなと言ってるんで、自分たちは その世論の欲するところをやってんだという、まあ、釈明をしていました。それから数ヶ月して、新年の名刺交換会の時にまたそのクッションを私のところに来てですね、アタンさん、今年は難民の受け入れ数を倍増しますって言うんですね。1名を2名にするって言ってまあ半分ジョークかなと思ったんですけど、まあ面白い話ですから、これをなんかエッセイに書いたんですね。そしたらそれが偉い方の目に留まって、その自民党、それから大臣等が抜本的にこれを増やさなくちゃいけないということで、次の年、今から5年前ですかね、に16名に増えたんです。16名、ヨーロッパの諸国がまあ何百名という時に日本は16名に増やしたんです。多分去年が40何名というような数字増えてると思います。まあ外国から見ると非常識な数字なんですね。日本も今から30年ほど前にベトナム紛争が終わった時に、ベトナムからボートピープルというのが、まあ、そのベトナムの東海岸に住んでた人たちが北ベトナムに占領されたら自分たちは殺されちゃうということで、ね、逃げ出すといってもベトナムを横断して、タイ国に入るわけにいかないんで、みんなそのイカダまたはボートに乗って波の間に間に漂って逃げ出したんですね。そうすると流れ着く先はインドネシアであり、タイであり、マレーシアであり、シンガポールであり、香港であり、そういうところはもう流れ着いちゃうわけですからね、しょうがない。それを追い返すわけにいかない、追い返したら処刑されちゃうっていうんで、まあ何万人というそのベトナムボートピープル難民を養ってたんですね。その時に日本も遠いから難民は流れ着かないだろうけれども、アジアの大国なんだから責任を取ってくると言われて、当時多分清水の舞台から飛び降りたつもりで1万人の受け入れという受け入れ枠を作ったんです。これは1年間じゃなくて何年間にわたって1万名ということで、内閣に事務局を置いてですね、外務省からもその事務局長が派遣されたりして1万名を受け入れてみたんです。それでその 1万名を、まあ、何年かに分けて、2000名ずつぐらい受け入れて、食べるものも住むところも着るものも十分に与えてる。待遇は決して悪くない、お小遣いまで入る。しかしどんどんどんどんそのようやく日本に受け入れてもらったベトナムの人が日本から出てっちゃうんですね。特に若い人はどんどん逃げてっちゃう。ということは要するに、日本には受け入れてもらったけども日本の社会に受け入れてもらってないと、隣のアパートの人に話しかけても返事もしてくれないと、仲良くしようと思っても、まあ、言葉の関係もあるんでしょうけれども、お友達もできないと、こんな国にいつまで住んでても自分たちの夢はないということで、どんどん逃げていっちゃうんですね。カナダに行きますと、カナダのケベック州というところはフランス語の州なんですけれども、そこ行くとモントリオールとかケベックに行くと真っ黒な黒人がタクシーの運転手たくさんいますよ。これはそのハイチ、カリブ海のハイチから難民として、逃げてきた人をアメリカはフランス語をしゃべる人は受け入れられないということで、カナダが引き受けて、その人たちには運転手というその職業を準備したんですね。ですからそのカナダの運転手の人たちは、カナダ人の運転手の人たちは職業を奪われちゃったということになるわけです。それからニューヨークのマンハッタンに行きますと、 マンハッタンで花や八百屋、果物屋の半分以上は韓国系の人がやってますね。これは韓国の人たちがその朝鮮事変が終わって終わり、それからベトナムにも相当数が参加して多くの死傷者を出して、その代わりに、難民としての受け入れ枠をもらった人たちがそういう商売を、まあ、もらってるというか、そういう商売を作ってるんです。日本は商売させないわけですからね、だからそれはもうベトナム人も逃げ出しちゃうというようなことで、私はやはり日本もこの難民を受け入れると、それから移住外国人を受け入れるというのが、これが労働力の上からのみならず、日本の国際化の上からもですね、プラスの影響があるんじゃないだろうかとさえ思っております。一応もう時間を過ぎましたので、これで私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。
畑先生、ありがとうございました。それではこれより質疑応答の時間に入っていきたいと思いますので、どなたか質問のある方、また感想のある方がいましたら挙手をお願いいたします。
文と申します。政治経済の問題、あるいは社会の問題に対しては全くうちで関心もございませんけれども、お話を伺ってて、まあ、大変参考になってありがとうございます。それでちょっと移民の問題に関していろいろご意見なんですが、統計の取り方とか何人というあれ基準でこう国際的にこう比較がされているように思ったんですが、ノルマリゼーションは人口とそれから何ですか、面積あたりの人口密度ですね、人口密度でノーマライズして国際的な統計をやるべきではないかと、まあ、その辺のことが非常に下手で、日本は下手くそじゃないかと、もちろんそれだけの問題ではないんですけども、そういうファクターを入れないで、まあ、いろいろこうあれするのは非常に、まあ、よろしくないと、それに似たことが他にもありまして、例えばお米の問題にすると、田んぼっていうのはですね、単にお米の生産っていうだけじゃなくて、環境問題に重大な働きをしているわけですね。水が、つまり二酸化炭素を吸収する、そういうことは一切こう、なんていうんですか、こう、まあ、考慮されていないというようなことが、そういう許したことはたくさんあるように、なんか日本はやり方下手だなというのが私の実感です。以上です。
人口密度はですね、オランダとかベルギーは日本よりもっと高いんです。そういう国が何百人も入れてるわけです。日本はとにかく日本には長期永住外国人っていうのが200万人いるんです。そのうちの60万人は朝鮮半島の人、これは戦後連れてこられたということで、そのまま朝鮮の国籍を持って日本に残留している人が60万人いると、140万人なんですね、長期永住者っていうのは。そうすると1億2400万の 1.2% なんです。 1.2% ということは 98.5%、 6% ぐらいがですね、アイヌの人を除いて単一民族なんですね。単一民族、こういう国は世界にね、全くないんですよ。もう外国、例えばフランスでも ドイツでもイギリスでも本当はイギリスはアングロサクソンだし、ドイツはゲルマンだし、フランスはラテンなんですけどね、もう全くその俺はゲルマンだとか俺はアングロサクソンだとかのこと言う人は誰もいない。ところが日本の場合にはやっぱりヤマト民族なんですね。中国と違う、韓国と違うというのいう意識が極めて、まあ外国から見てですよ、外国から見て極めて異常な国民であると思われているということです。農産品についてはもう他に同じように、炭酸ガスを吸収するその農産品っていうのはいくらもあるんで、外国はそ
うです。炭鉱です。
だから
ついで、
いやその炭酸ガスを吸収ってことを言われたから、だからその炭鉱
ついでその
まあ水田はね、ですから僕はこれはまあ
このことは全然発酵の最中なんです。
これはまあだからまあ外国でいかに評判が悪いかということをお話ししたわけです。
僕コメントさせていただいて、武藤先生はですね、東大の理学部で長年天文学を教えていらっしゃったんですけど、その定年後ですね、先生は今世界的環境問題について子どもに教えるためにずっと活動されてまして、まあ、そういうなんかものすごい専門的な立場からこれから地球環境問題を解決する方法を論文的に発表、世界的に発表されている先生です。まあ、ちょっとまた先生、時間、一度は先生のお話をお聞きしたいと思いますが、今日そのぐらいでよろしいでしょうか。
3分
くらい。え、それが終わった後ですね。
はい、他に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあどうぞ。
よろしくお願いします。
村田でございます。大先輩のお話を、聞きまして、いかにどういう状況に日本が置かれているか非常によく分かりました。そして改めるべきことも多々あるということを痛感いたしました。一つただその中で一つですね、食料の問題で食料自給率が最近 40% に割ったということが大きく問題になっておりますが、この点はですね、どう考えていったらよろしいでしょうか。
私は今申し上げたのは、だからいかに日本は評判が悪いかというお話を申し上げてですね、日本はだからお米をその開かなくちゃいけないとかいうことまでは申し上げてないんですけどね、ただまあ外国から見るとですね、その戦争になったら困るというなら石油どうするんですかと、石油を日本は何年分備蓄するつもりですかという議論になっちゃうんですね。だからその自給率が何パーセントかということについて外国の同情はほとんどないということですね。日本は 食料は自分の国で作らなきゃいけないっていう発想がもうこれだけグローバライズされた世界になっちゃうとですね、もうないんですよ。各国とももう必要なものは外国から買えばいいと、自分の得意なものを作ってそれを売ればいいというのがグローバライゼーションで、もうそういう動きの中でですね、自給率がどうだとかいう議論っていうのは、その外人がそのまだ日本はそんなこと言ってるんですかと、じゃあ石油は何年分備蓄日本はしようと思ってるんですかという話になっちゃうということです。
ちょっとよろしいですか。今の問題はすごく重要なポイントでだと僕は通過そうですから恐縮ですが、僕は農林省の方がですね、国際会議でですね、ものすごい優秀な方が一生懸命こうやられるんですけどもね、しかしもう全然そのどんなに頭が良くてもですね、絶対世界の人は共鳴しないわけですよね。日本を守るために結局いろいろ理屈をこねてるわけですから、そういう面で僕は今先生にお伺いしたいんですけども、世界がこういう状況にあるから、食料事情がこういう状況にあるから、日本はこういう 協力ができるんだというような、もっと世界の人が共感できるようなですね、グランドストラテジーと言いますか、グローバルなスケールの中で日本はこういう位置にあるから、今こういう協力をやるという意味では世界は共感できるんだけども、日本が困ってるから日本はもうできないんだという理屈ばっかり述べて、本当に難しいあの理屈ですよね。通らない理屈をいろいろ言うわけですからね。そういうことを続けてどうするんでしょうか。だから今の農業問題の一つなんですけど、農協にしてもただあの銀行まがいのですね、なんかの資本を考えてね、統合してですね、あの資本なんですか、リザヤで持って生きようなんてですね、全く脳を忘れた農業でですね、あのやってるもんですから、もっとグローバルで見て、あのブラジルもいろいろあるしですね、世界的な農業、農地を同利用してですね、みんながどうやって生きるかというような、そういう戦略をどうして日本では出ないんでしょうか、という日頃痛感するんですから。
僕はあの日本が一番やりやすい話というのは援助を大幅に増やすことだと思ってます。日本という国はできることとできないことが非常にはっきりした国なんですね。できることってのは援助なんですよ。援助はね、援助を増やしたからといってメディアから叩かれるわけでもない。それから日本がある意味では非常に強みっていうんですかね、日本が得しているのはですね、援助がどう使われた、援助がどう使われたかということについてメディアも日本の世論も非常に関心が薄いっていうことですね。他の国はね、援助、自分の援、その援助したお金がどこにどう使われたんですかっていうことを国民が聞くんですよ。だからね、政府もちゃんとその援助が有効に使われるというギャランティーがないとなかなか援助を増やせないですね。日本の場合には幸いにしてっていうか不幸にしてっていうんですかね、あげるものをあげちゃうとあとみんな無関心ですからね。ですからね、援助を増やしていく、もうそれほどそのフォローアップにはその批判を受ける必要、受けないだろうと思っています。それでその1兆7億 1.7兆ですね、 1.7 兆っていう額は非常に多いかっていうとですね、ウルグアイランドがその終わった時にお米をさほど輸入を拡大したわけでもないのに、それに対する補償として6兆円で使ってるんですからね、6兆円ですからね、その 1.7 兆円っていう額は大した額ではない。僕はあの国連に対する分担金をアメリカ並みにしたらいいと一人で言って、まあ、外務省の人からも大変にバカなこと言うなって言われてるんですけれども、大体まあ国連の支出が年によってその平和維持軍をどれだけ出したかとかいうことによって違いますけど、まあせいぜいっていうかな、50億ドルぐらいだと思います。ということは 1% っていうのは5000万ドルなんですね。だから 2% っていうのは1億ドル、2.5% っていうのは1億2500万ドルですかね、ということは150億円とかね、そういう数字ですよ。そのぐらいね出して、日本はアメリカと同じ国連分担金出してんだって言えるんだったら、ものすごく宣伝効果あると思うんですね。日本は他で、まあ、さっきの農地の お米の話も、まあ、移民の話もね、日本としてこれできない、日本はそのできることできないことがあってできない方の話なんですね。お米を入れる、移民を入れる、危ないことをするっていうのは、でそれを補うためにね、それをオフセットするために援助を、あと何百億円増やす、何百億円なんてのは他の予算項目の中から見て非常にわずかな項目だと思うんです。ということで僕は その国連の物体金をアメリカ並みに増やせと言って、いるんですけど、援助そのものを 1.7 兆を2倍にしてすることすら僕は日本はできる国だと思ってます。
大変先生重要なポイントをおっしゃって、僕深刻なにそのことを考えたものですから、先生にちょっとご質問をしたいんですが、物の援助ということにおいてですね、先生もお書きになられてました湾岸戦争の時にですね、日本はすごい1兆数千億円ですね出してやったけども、全然感謝がなかったということで、クエイトの、ですね、先生もお書きになっていらっしゃいました。そういう面で物の援助も大切だけども、人の援助、もっと人が出かけるというね、顔の見える外交をするということとですね、さらにもう一つ痛感するのは、やっぱり文化的精神的な面でですね、最終的には日本文化というものが世界に僕は貢献するべき時じゃないかということを痛感するのは、今アメリカ西洋文明がですね、の一番の限界点というのは、私アメリカで比較文化を勉強して一番痛感したことは、結局西洋文化の今現代文明の物質文明を出してた一番のエネルギーというのは自由、民主主義、人権、平等とか、こういう概念ですね、そういうものと我々東洋文化の伝統というものはすごく協調性とか共に生きるとかですね、共感性ですね、関係性といいますか、つなぎとか、こういう常に共にお互いに生きようという、そういう僕は伝統文化のですね、そういうものを生かした現代的に西洋の僕は行き詰まりを救う精神的なものがあるんじゃないかと日頃すごく痛感してるんですが、そういう意味で、先生ODA とかいろんな経済援助をやると、僕現実的にはそういう面があるんですが、やはりもっと大量に日本人がですね、世界に出かけてもっと奉仕するとか出かける、僕は何十万人か何百万人かですね、日本の青年は兵役がないんだから、その期間の間2年間でもですね、2、3年ですね、世界に出かけて自分が本当に奉仕したい国に行ってね、そこでもう一生懸命やってみると、また勉強するのもそういうふうに役立つために勉強するとかですね、そういうような気概を持ってやるような、僕はもっと日本国内でうろうろするんじゃなくてですね、世界の問題を自分の問題としてそれに挑戦し、どう役立つか、人が出かけるし、さらには最終的には精神的な面ですね、文化的な面、総合的に協力化することが必要だと思うんですが、先生が別の面でおっしゃっているこういう物の援助プラス人の援助そういう面と含めて総合的な面でですね、特に ODA の使い方がものすごく、僕も現地行ってですね、例えば100億で作ったらですね、国際空港がですね、わずか30億しか実際にはいかなかったということで、70億がどこか消えてるわけですよね。それから1億円とかいろんなやったらすり身の機械とかいろんなのがですね、結局野ざらしになってメンテナンスがなされてないというようなことで、やっぱり物というものは人の教育とつながらないとですね、ものすごく無駄になってるんじゃないかということも含めてですね、大変重要なポイント先生おっしゃっていただいたものですから、日頃の先生のお考えをお伺いできたと思いました。
人を出すのはもう極めて重要ですね。技術協力で日本も相当出てるんですけどね、全く足りない。今ちょうど学校で学習院からボランティア活動の実習ということで、ラオスに夏休みと春休みそれぞれ30人ずつ、先生が一人しか、喜んでやってくれる先生が一人しかいないんでね、ラオスに夏休みと春休みに30人ずつ、それからカンボジアに夏休みに一人先生が引率して20名ぐらい行ってますかね。それから今年はクロアチアに、これは先進国なんですけど、ユーゴ紛争の時に日本が難民センターを作って、それが今ガラガラになってて、そこへ難民センターのお世話ということで今年20人ぐらい送ったんですけれども、まずそれを引率してくれる先生が非常にいないですね。ラオスの場合には全部民宿ということで、田舎の高床式のうちに、みんな一人ずつ民宿させるんです。そうすると3食手づかみで食べてね、だから汗かくと15分歩いて泥水の 小川に行ってそこで体を拭いて帰ってくるというようなのを1週間ぐらい体験させて帰ってくるんですが、これは非常に人気があってですね、行きたいっていう学生はたくさんいるんです。っていうのはまず第一にそれをやってくるとその就職活動でものすごく楽なんですね。ラオスに行ってきましたと、ラオスでこういうことをやってきたんですっていうとね、就職の時ものすごく得するっていうこともあって、まあ、そこも一つで、もう一つはやっぱりちょっとあとあのレンちゃんかなんかでちょっと買い物したい、学生との交流なんてのをおまけにつけてありますから、それからカンボジアに行く場合にはカンボジアで少しボランティア活動をやらせたら、あとアンコールワットとアンコールドも、まあ、2泊して見て帰ってこされると、クロアチアの場合にはご苦労さんということでわざとその飛行機をウィンで乗り換えさせてウィンで一泊させてですね、まあ、遊ばすというようなことをおまけを若干つけるんですけど、学生は喜んでいくんです。ところが先生方の方がですねもうたまらないっていうんですね。特にラオス、カンボジアの場合にはまず30名、ラオスに10日間連れてって民宿させて帰ってくるとですね、成田で、黄色い、その病気しましたかとかいうあの紙ですね、あれ正直なこと書くと、まあ、正直なことこう書けって言うんですけど、書くと、まあ、その30名のうちの6、7名そこで止められちゃうんですね。下痢をしましたか、まあ、下痢ぐらいみんなしますよ熱が出ましたか、出たって人もいるでしょう。そうするとね、それが成田で立ち往生しちゃうんですね。だから引率した先生の一番難しい責任っていうのは、安全にその6、7名の人を日本に入国させるというのが一番難しくて、それはあらかじめ病院と連絡しておいてですね、病院から、まあ、必要があれば迎えに来てもらう、病院が引き取るっていうことをその空港のお役人と電話で約束するとか、まあ、一番簡単なのはご両親に成田まで来てもらって、それで通関させてもらうのもいますしね、というようなこともあって、先生方がね、なかなか来たがらないんですね。まあ、それにもかかわらず、学習院ではそういうことを始めているということです。人間が、その顔を見せる援助っていうのは非常に必要だというのはおっしゃる通りだと思います。文化っていうのは本当におっしゃるようなことらしいですね。BBC がこれもそのランキング付けをやってですね、どこの文化が世界で最も高く評価されているかっていうランキング付けをやって、これは去年やったんですけど、日本が一番だったんですね。日本が一番、それを読売新聞が特ダネにして大きな記事を書いたんですけれども、しかしそこで言ってるのはですね、なぜ日本が一番かっていうと、ファッションがおしゃれであるとかですね、ホテルで、最もいいお客である、それから行儀がいい、それから漫画ポップカルチャーが世界的に評価されてる、日本食が美味しいというようなことがなんかこう並んでんですね。でそれで一番っていうのもちょっとね、これも日本文化なのかなという感じもするんです。私はこれは1週間ぐらい前に朝日新聞の運動欄にですね、なんて言ったっけな、サッカーの サッカーのプロで名前を書き留めたい、書き留めといておいたんだけどな。サッカーのプロでですね、いやいや、ちょっと、どっか書き留めたいと言ったんですよ。なんか有名なプロなんですけども、その方が書いてんですけれども、日本のサッカーのフォワードはなぜ弱いかというのを書いてんですね。日本のフォワード、日本はサッカーは結構うまいと。だけど、そのフォワードが下手なんで、得点能力がないんだと。確かに見てるとそうですね、シュートはするけどなかなかゴールしないと。それでその人の言うのはですね、これは日本文化が悪いんだと。日本文化はね、和の精神でできてると。だから自分で決断してね、自分が責任を取って自分がシュートするという時にね、その決断が遅い、和の精神でね、隣でまたパスなんかしちゃうということでね、だからね、日本の文化が悪いから日本のサッカーは弱いんだということを書いておられる人がいました。ですからまあね、文化っていうのはこれ、いいところもあり悪いところもあるということなんだと思います。
先生、サッカー自体が足でももう蹴るってのはやっぱり日本の文化にないですからね。
引き張りが
あるんですか。
あと先生ですね、この前ちょうど先生の今の話の中で美しい日本の構想っていうので、磯村下野先生がですね、この前講演されたんですね。ちょうどここに皆さんありますので、この時の講演録が載りました。で本当にその中 で最後におっしゃったことは、まさに波多野先生がおっしゃってくださったことでですね、ちょっと数行ですがご紹介します。これからは世界が期待する日本らしさというものを求められて、単なる生活文化でポップカルチャー、大衆文化の評判がいいと言って喜んでばかりいないで、そういう価値的なもので世界に通用する普遍的価値の理念を作る時が来ているということではないかと思います、ということを結んでいらっしゃいますよね。ぜひまだDVD もありますが、ご紹介いただきたいと思います。
僕の学校 の、ね、その PR のアドバイザーですからね。
そうですか。とても素晴らしいお話。
僕の1年上なんです。
そうですか。NHK だから。どうぞ ご質問が。お二人じゃあ、はい、
先生のお話は大変興味深く、私は先生が学習の委員長されているので、去年の7月園愛子さんの泥棒は方々にお話をされたんです。時1600人ぐらい上品な学習の先生が生徒がいられたんですけども、そういう人は多分自衛隊員にはお嫁に行かないだろうと思って、私は福田総理の2日前に中国に伺ったんですけども、中国大陸から台湾の軍隊が10万人すでにお嫁さんに行ってるんです。中国では一人っ子政策でみんな罰金を取られます、2人以上とですね。ところが台湾ではその自由に産んでいいし、で両親親戚訪問も許されているので、子供がこう寝ずに3食に増えているんです。と私は台湾の軍隊っていうのはどこを守る軍隊か日本の自衛隊は分からんですけども、その本土を守るのか、あるいは逃げ出すのか。私は中国は戦争をやらさないためにはその相手の軍備をゼロにする、非常に完治に長けた国民だと思ってますから、それが先生、私は非常に心配なんです。無料で台湾を差し上げるのか、それとも本土決戦でやるのか、先生はどのように思われます
か。どうぞ林さんも合わせて。
林和夫と申します。昭和24年生まれの団塊の世代なんですけど、我々同胞600万人おるんですが、 この団塊の世代をですね、これからやはり今園長ということをおっしゃって、私も共感なんですが、ぜひ生かしていただきたい人的園長、とかく海外青年協力隊とか、若年層のことばかりが話題になってますが、我々これから退職を迎えて、65までのシルバー採用とか言われてますけど、実際先生もお若いですけれども、我々60歳から65歳、まだまだいろんな仕事ができるわけなんですけど、非常に雇用面においては国内で門が狭いです。実際私58歳なんですが、あるきっかけでハローワークなんか行きますと面接までどうしても行かないんですね。一応雇用枠あるいは雇用しますって出てるんですが、それは建前であって、決して企業の方であと2年とか、1年とかで60を超える人間については全く雇用枠ないような状態です。ですから海外シルバー協力隊という形で、この600万人の我々、黙ってても我々の半分はおそらく、年金の少ない日本では生活せずに英語が話せたり外国に知人がおれば、日本では治療とそれから墓参りのためにも戻ってきますが、税金を払いたくないために、アジアあるいはヨーロッパで、実際生活しようという希望が5人に3人は希望を持ってます。実現できればしたいということなんですね。ですからそういうことを考えますと、まず出稼ぎ里親的な形で、我々のいろいろ経験豊富、そしてまた日本文化をきちんと伝えられる我々は戦争と戦後のつなぎの両方知っている世代ですから、その世代をですね、なんとかいろんな形で、バックアップをしていただいて、海外の方の子どもたちをそこで日本語を教えるとか、あるいは就職を期待人の里親になれると、日本に帰ってきて、その人たち、日本文化を教えといて、あるいは日本語を教えといて、研修生でも、それから、116業種認められている、単純労働プラス、職能がある方を受け入れるにしてもですね、そういう形で、実際実現可能な方策としてはやっぱり海外シルバー協力隊、これをぜひですね、団塊の世代をうまく利用して、なんとか実現に向けて、ご援助いただければ、ご助言いただければと思っております。
時間が先生のご予定は8時だったもんですから、もう最後なんで、どうしても聞きたいという方でですね、特に今日世界各国でも何年もですね、こういう NGO 活動をやってる方、ちょっといろいろ何ヶ月でもね、手を挙げていただけますか。リーダーの方何人か見えてますが、ちょっと NGO 活動やってらっしゃる方、手を挙げてください。何人もいらっしゃるんじゃないですか。どうぞ。柴沼さんもそうだし、トシさんもそういらっしゃるでしょ。でその中でですね、今日カンボジアの話に出ました、カンボジアのそういうことでやってらっしゃる方いますが、どなたか一応石原さん、何か先生聞きたいことありますか。そういう方で、それで合わせて先生の答えください。
石山君さん、韓国で NPO活動してですね、韓国にこの選挙コリアと言われる文化を外国人中心に作りましょうということでやってますけど、カンボジアでは7年間毎年2回、ウズベキスタン、ラオスに支部がありまして、先ほど話を聞きながら、すごく、韓国 です、ね、2年前からその海外募集ブログで、どこの大学の海外募集のプログラムもないと学生が不満なんですね。でクリスチャンも多いんですけども、とにかくそういうふうにして、言っております。でその、先ほどなんか団塊の世代の話が出ましたけども、私が最も奉仕してよかったんですね、カンボジアで選挙ジャパンと言われたんですね。チョコレートをあげたおばちゃんが選挙ジャパンと言うんですよ。でなんで言うかなと思ったら、日本がいっぱい投資をしているのを知ってたもんですから、とにかく日本人選挙って言いたかったわけですよね。で私がそうしたので選挙ジャパンと言ったんですよ。で私は歴史を勉強しても選挙ジャパンってなかなか韓国行っても言ってもらえないんですけども、この竹島問題でいつも起こって、ね、言われている立場ですけども、選挙ジャパンっていうこの言葉とっても良かったですね。日本人としてありがとうっていうことを言われることが、どれだけこの自分の自尊心というか、新しい愛国心みたいなのですね、すごい感じることができたんですね。それで韓国に帰って、韓国がそういうふうに言われる国を作ろうということで、 まあ、外国人たちが一緒になってですね、そういう文化活動をし、いいわけなんですけれども、今先ほどの話を聞いたら本当に韓国でもそういう問題が多いんですけれども、日本も本当にこの島国ということで、とてもそういう難しい、地下で乗ってても、で電車で電話を取っちゃったら、石山さん電話を取ったらいけないんですよって言われて、まあ、そうだけども、韓国だとあまりにもちょっとこの堅苦しいということで思いました。それで、ところが日本人っていうのは旅のその恥はかき捨てて、いい意味で使えば外国でどんどんいいことができる民族だし、とてもこの海外行ってセーフジャパンって言われることが愛国教育するにはとてもいいんじゃないかと思いました。で、そういうことでぜひまあ、何言ってるか分からないですけれども、カンボジアの話が出ましたので、実は学習院の大学生をですね、ちょっと私に任せていただきまして、学習院の学生と韓国の学生とベトナムとカンボジアですね、セットでこうキャンプを、まあ、私はずっとやってるんですけれども、そういうのをやらせていただけたらなと思います。そして本当にこの日本人はもう私も外国人ですけれども、韓国では、まあ、出稼ぎみたいなもんですよね、昔の日本の出稼ぎ。私がその最後高森の鹿児島出身ですけれども、あの頃なぜ先人が偉大だったかというと、あの薩摩藩とかが自分の国だと思った時代に、日本という国を自分の国だと思えた、これはすごいことだったと思うんですよ。ただ今もね、我々の問題は何かというと、日本しか自分の薩摩藩、日本藩としか思えない、これがやっぱりちょっと古いんじゃないかと。でアジア自体が自分の国だと思える人間が出て初めて、そういう今先ほど言った問題は解決するんじゃないかということを思うときに、日本人は優秀ですから、どんどんどんどん外に出てですね、選挙ジャパンと言われて、労働者も自分のこの友達のような感覚を身につければ、すごいこのいい文化運動にもなるし、ということで、で理事長さんですね、この学習院大学の学生部次回ですね、キャンプにですね、ずっと私は7年間やってます、ウズベキスタンでもやってますけれども、とにかくマラオスでもやってます。そういうですね、韓国人と日本人いいんですよね、歴史問題仲悪いから。ベトナムとカンボジア仲悪いんですよね。で歴史問題中心として仲悪い者として一緒にやるとすごい効果が出るんですよ。いや本当なんですよ。ベトナムとカンボジアが仲悪くて、仲悪いっていうからカンボジアでベトナムについてたわけですよ。でそこで若い人姿を見て、韓国学生がですね、日本に対する歴史観を変えるとかですね、こういう問題がかなりありました。ということで、ぜひ学習の学生私に一回お待ちいただきたい。どうでしょうか。
じゃあ最後に先生にまとめて3人のご質問があったんですが、
僕はシルバーボランティアも大学生なんですよ。僕も頼まれて、JICA に話をして、まあ、何名か引き取ってもらったことがありますし、それから日本にはシルバーボランティアっていうNGO がありますから、外務省の人が理事をやってるんですけどね、そこにも頼んで引き取ってもらったことがありますけれども、やっぱりそのシルバーボランティアの場合、 JICA の場合にはちゃんとしたお金が出るんですけど、シルバーボランティアの場合には本当にボランティアでないとダメなんですね。ですから向こう行ったら自分で、自活しようっていう話になっちゃうんですね。そうするとね、団塊の世界の世代の方もなかなかそれじゃかなわないわっていう話になっちゃう。それでお金を出すっていう話になると、じゃあどういうその手に腕があるんだと、どういう教師についてっていう話で、先方の要請がないとかね、なんとか。僕は外科のお医者さんなんかはもう喜んで引き取ってくれると思ったらですね、じゃあいか引き取ってくれないですね。
医者はもう日本不足してますんで、あんまり連れて行きたくない
です。いや、ぜひ行きたいっていうのがあるんですよ。
英語を喋れない方々、特に建設関係の方とか、そういう方、これから日本非常に今不足してますんで、そういう方にまず日本で英語を何らかの形で支援して、まず言葉を教えるために、学ばせるために そういう制度を設けていただきたいんですね。
そういうのは日本が、そういうのは日本が逆に東南アジアからもうちょっと受け入れなければいけない分野なんですよ。
いや、
建設なんていうのは。
お答えの途中で恐縮なんですが、私もカンボニアから研修生受け入れ制度の会社に顧問として入ってるんですけど、もう日本がその後研修生に対する非常に実績が5年間ないと受け入れられないとか枠をどんどん労働省の方で締めてきてるんですよ。ですから受け入れたくても来たくても来れない。
そうなんです。
フィリピンなんか特にウェイティングがすごい。
いや、それはそうですよ、
はい、だからそこの
だけどこっちから出す分野ではないっていうことですよ。向こうにはたくさんその
いや
働きたい人が向こうの現地にいるから。
私の申し上げたのは里親という言葉を使ったように見ず知らずの人を日本人が保証できないですよ。ですから現地に行って教えた人たちなら里親になりたい人いっぱいいるんですよ。
それのとかいいですよ。
ですからそこでまず受け入れる側が現地に行って自分の顔の知った人だったら私里親になれるって人が日本にいれば保証にさえいれば今割と研修生受け入れられるんです。でもそこまでして保証できる人がそういう分野の人に少ないんです。
いや、最初のご質問は団塊の世代の人が外国に行って外国で技術協力で貢献して外国の開発に貢献したいっていうお話だったんじゃないですか。
いや、ですからそれと要するにいろんな効果が出るってことです。
だからその こっちが行って働くっていう話についてはね、今申し上げたようにその手に入れがないと予算が出ないっていう問題ですね。全部自活するっていうならいくらでもいけるということです。里親は別ですね。里親はもうそれいくらもやって差し上げたらいいと思うし、
なんとか先生のお力でその制度的なものをね、ご助言いただいてうまく我々が向こうで活躍できるような道筋を。
向こうで活躍ってのはどういうことをするわけですか。
ですから今まで私が申し上げたように団塊の世代が向こうで1年間とか要するに
里親になるって話でしょ。いや、だから仕事の方は今もうお答えしたように予算の問題があるわけですよ。だから里親になる話ならできるだろうということで、里親になるのはだからもう1年間向こうで働く必要もないんですけどね。
また時間のあるときにそういうのがあるんですよ。
台湾の話はね、難しくて、僕もそれはその台湾が自分を守るか守らないかっていう話は、これはもう日本が干渉できないししないでいいんじゃないですか。もうその日本は一つの中国っていうのを認めてるわけで、ただしそこに紛争が起こることは日本の安全保障に悪影響があるということで、日本に代わってアメリカがその紛争を防止してるわけですからね。日本もそれに乗っかって、一つの中国というのは賛成であるけれども紛争には反対だという矛盾した論理を展開して、その場をしのいでるということで、あんまりその正しい、議論ではないと思いますけれども、日本としてはそうやってるのが国益だと思います。それからそのカンボジアのお話は プロジェクト次第によっては日本の大学生は喜んで参加すると思いますね。ただその具体的に誰がお金出すのかとかね、それからどういうところでどういう仕事をするのかということで、最近の学生さんはなかなかその夏休み1ヶ月なら行けるけれどもね、大学を休学するのは嫌だとかね、そういう話になりますから、 具体的に夏休みの間、しかもお金もそれほどかからないというようなことでプロジェクトとして持っていけば、学費でなくてもいろんな学生がそれに乗っかってくると思いますよ。カンボジアに学費の学生送ってるのもいろんな大学生と一緒に活動してますけどね。
その学
生
の半額学生を信じていただければ
と。学生はそれはやるつもりないですね。なんか学校がお金出すってことですか。学校がお金を出すってことですか。それは
そういうプログラムが今多くの大学で
どうなるのか。それはね、単位としてね、学校が先生が引率してこれこれこれこれのことをやってっていうのはね、単位に認めてるんですよ。でそれはお金半額ぐらい結果的には出してますね。秋篠の紀子様のお父さんの川島先生がリーダーになってやってますよ今。バンコクから200キロぐらい離れたところの村おこしを毎年30人ぐらい連れてってね、その。トイレを作る話から始まって、村おこし運動をやって、これは多分単位にしてあげていると思います。こういうのは学校として奨励したいんですけどね。ただそのどういう活動をするかわからない学校として、その学校が希望するような仕事でないとなかなかお金は学校として出すってことにはならないと思います。
はい、それではいろいろな質疑応答が出たかと思いますけども、この時間の方が以上回りまして、これにて、創立7周年記念としまして第69回の未来構想フォーラムの第1部、世界で開かれた日本、我々は何を出し得るか、畑野先生の講演を一部終わっていきたいと思います。大きな拍手ありがとうございます。
ありがとうございます。
非常にですね、時間の関係で2部に入る前に記念撮影を行って、それから小休憩を取りまして第2部の方に入っていきたいと思います。それでは、記念撮影の準備をしていきますので、皆様前の方にお願いいたします。
ありがとうございました。またお時間ときで、まあ、障害教育の、形で、まあ、いろいろとこれから大学の学校の世代に出ていただく気持ちもありますので、それもそうです。
僕も女子大学去年辞めたんですけども、久保田さん
これ残して
最後やるんですよ。
日本女子大学に行くっていう勉強してます。
それでは前の方に皆様お越しください。
どうぞ、どうぞ、一応時間がもったいないからどうぞ。
年配方は前です
。全員の方入っていただきますので、どうぞ皆様後ろにおられずに前の方へ来てください。
どうぞ先生、ぜひ来てください。中野さんも本当でちょっとどうぞ。あっしゃる会長おかしいですから、どうぞ石田先生も。どうぞ。座らないと他の方が座りに行くから。どうぞ。
あまりに皆様顔がこちらから見るとですね、映っておりますので、お察しようにお願いいたします。できるだけですね、こちらの方右側の方に映っていただきますと話しているとよろしいです。
シャッター切る前に笑ってくださいね。シャッター切ってから笑わせて。
新年ですので明るく笑ってお願いいたします。それではフラッシュやっていきます。はい、チーズ。
ぜひ誰か買ってあげてください。ちょっと、はい、
もう一度いきますね、はい、皆様お顔を出してください。お顔が後ろの方を出てくださいのでですね。はい、よろしいですか。はい、チーズ。
じゃあ、男ばっかりいるとね、画面が汚いんで、女性が前で食べ
る。じゃあ、3枚目いきます。はい、はい、チーズ。ありがとうございました。それでは大臣の方ですね、こちらで示させていただきます。名刺交換ですとかご挨拶のある方はですね、していただきまして、約10分後の8時半より第2部、私の2008年私の未来構想という題名で3分スピーチの方に移っていきたいと思います。8時半より始めてまいりますので、ご挨拶のある方、名刺交換の方などは今のことを行ってください。2008年私の未来構想というテーマですね、3分ほどで今年の抱負などを語っていただくんですけども、現時点としましては、伊勢様、志村様、中野様、村田様、石山様、この5名だけのエントリーとなっておりますので、私の2008年未来構想というテーマでですね、何か語ってくださる方がいらっしゃいましたら、こちらの司会者の方まで来ていただいてエントリーしていただければと思います。若い方もですね、ぜひ振るってよろしくお願いいたします。
Thank you.